Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。
様々な職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は向井と
本田と
藤尾です。
はい、今回は美容コンサルティングという職業について教えていただきます。ゲストは株式会社セラで美容コンサルティングをなされている牧野明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. Peter.
それでは早速牧野さんにお話を聞いていきたいと思います。美容コンサルティングというお仕事なんですけれども、そのお仕事の内容についてもう少し詳しく教えていただいてよろしいですか？
はい。全く畑違いの、はい、美容っていうところに入ったんですけども、
はい、
素人目線から見ると、
はい、
美容サロンっていうのは、はい、全く疲弊していて、ダメな業界に見えたんですけども、
はい、
素人目線で見ると、
はい、
これほど宝の山はないということから、美容サロンのコンサルを一からやってみようということから、この職業を選びました。
まだ美容業界には伸びしろがあると思われたということなんですかね。
かなり あると思ってますね。
あ、そうなんです
ね。今一番ある業界じゃないかなと思ってます。
あ、なるほど。その美容会社のコンサルティングということなんですけれども、それは、はい、具体的にどういったことをされてるんですか？
今美容サロンっていうのが、
はい、
全国で22万件ほどあるんですけども、
はい、
少子化、
はい、
であとカラーは家でやる、
はい、
でパーマは当てない、う、まあ、そういったことで、はい、美容サロンのお客様が減ってるのと、
はい、
収益が全然ダメになってるんですけども、
はい、
まあ、ここを一から変えてしまうと、
はい、
すごくそのビジネスチャンスが大きいと思ってますので、はい、これを変えていこうということで始めてます。
どんどん新しい企画を考えて、それを会社に提案していくっていう、
はい、
なるほど。その会社を仕事されてる時に大切にされてることなどありますか？
やっぱりこれどんな職業もそうだと思うんですけども、
はい、
人と人とのつながりが一番大事だと思ってます。
その出会い、一つ一つの出会いを大切にしていくみたいな。
そうですね、はい。
それはご自分から積極的にいろんなとこに足を運んだりとかされてるんですか？
あ、それはもちろん
そうです。いろんな飲み会とか
飲み会とか、まあ、いろんなセミナーとかイベントはよく行きます。
あ、そうなんですね、はい、そういうまた人とつながって、またそのつながった人の先でまたつながるみたいな。
だから自分でセミナーもずっと開催してまして、
はい、
でそれが、ですね、毎月1回セミナーをやってたんですけども、
はい、
そのセミナーで、まあ、50名限定で人を集めて、はい、まあ、いろんな異業種交流会をやってたんです。
そうなんですね。
でそれの発展系として今回の美容業界のイノベーションというのを考えたんです。
さまざまな職業の方にこれまでたくさんお会いしている、ね、ということなんですね、
はい、
ありがとうございます。その1日のスケジュールなど教えていただいてよろしいですか？
は
い、
スケジュールってもう毎日違うんですけども、
はい、
まず朝は、メールのチェックであったりとか、
はい、
その日のアポイントのチェック、
うん、
まあ、それから、まあ、行動開始するんですけども、
はい、
まあ、人って会うのが、まあ、アポイントがその日によく違いますけど、だいたい5件から6件、
うん、
で夜、まあ、会社に戻るか、
はい、
そのまま自宅に戻るか、まあ、そこからまた再度メールのチェックなんかをして、
はい、
夜、まあ、夜は大体12時から1時ぐらいまではかかってしまう。
お忙しいですね、うん、夜遅くまで朝早くからされてる、はい、ということ、ま
あ、それはあの証券会社の時代から大体もうそういう習慣だったんで、それは普通だと思ってるので、
あ、はい、じゃあ昔から仕事人間みたいな仕事をたくさんされてきた。
そうですね、その辺はあんまりね苦にはならない。
あ、じゃあ仕事は今楽しくされている。
あ、ものすごく楽しいですね。
お休みとかあるんですか？
休みはまだあの自分では取らないつもり。
あ、え、そうなんですか。
あと9年間あのがむしゃらに働いて、はい、あの65歳になってからはもうハッピーリタイアをしようかな。
あ、すごい。お休みないんですか？
まあ、あのほとんど取ってないですし、人とのアポイントがほとんどなんで、
はい、1日5、6件というのはその会社、美容会社の5、6件。
いや、あの美容サロンの先生方であったりとか、はい、まあ、今百貨店で、はい、あの一般の商材も売ってるので、はい、百貨店さんとの交渉とかありますし、で、まあ、百貨店に直接買ったりすることもありますので、
はい、あ、なるほど、すごい、ありがとうございます。
65歳までずっと続けていく職業なんですね、はい、何このような職業を選んだんですか？
あの、まあ、先ほども言ったように、あのこの業界、美容サロンはその疲弊している業界でもあるんですけども、あの地域社会にとっては絶対なくてはならない産業でもあるので、はい、まあ、このまま何もしなければ疲弊してなくなってしまう業界だと思ったので、まあ、なんとかここで手こ入れをしないとダメだと思いまして、まあ、それがまあ素人目線で気がつくところが、ね、あまりにも多かったんで、じゃあ私がやってみようと。
例えばその仕事目線に気がついたことってどんなことがありましたか？
あの美容サロンって行くと、まあ、散髪屋さんもそうなんですけども、はい、まあ、皆さんその鏡があって当たり前だと思われるんですけども、はいはい、私の考えでいけば、そう、鏡みたいなものは不便でしょうがないと思って、まあ、今はいらないだろうと、いうのが発想の原点ですね。
鏡はなんか必需品みたいな。
あの鏡っていうのはお客様が今の進捗状況を確認するためにあるんですよね。長くなってるか、あの切りすぎてないかとかね。でも鏡だから不便なことが多いんですよ。というのは、あの後ろとか横、だいたいカットしたら、あと先生がこれぐらいでいいですかということで、カットが終わってからお客様に尋ねて合わせ鏡でチェックするんですよね。そうするとこれぐらいでいいですかって言われると、はい、もう少し切ってほしくても、はい、あ、いいですと言ってしまって不満が残る。
確かに分かる。間違いない。よくあります。よくある。
それとまして切りすぎてしまうと、あと戻りができない、はい、だからその鏡なんかは不便だと。で、今は便利になってるんで、鏡をモニターに変えてしまうと。モニターに変えてしまって、前からカメラでお客様を撮ってモニターに映せば、お客様は鏡で見るのとモニターで見るのと結果は一緒なんですよ、はい、でそれで確認ができる。で後ろ横は美容師の先生にカメラ付きの眼鏡をかけていただいて、はい、これぐらいでいいですか、これもう少し切りましょうかっていうことをお客様とコミュニケーションを取ると、うん、お客様は前でのモニターに自分の後ろとか横が見れるので、コミュニケーションが取れるから切ってほしい長さに切れるし、切りすぎっていうこともないんですよね。
すごい最先端ですね。
だから本業の方は鏡があって当たり前だという考えなんで、はい、そこが発想にならないんですよね。うん、私らはそこはおかしいということで、
なるほど、逆転の発想ですね。
それともう一つはやっぱりあの売上が見えてしまうビジネスっていうのは夢がないので、はいはい、うん、若い人がその美容サロンの業界に入ってもらうと、うん、私がビジネスを作るときはあの売上っていうのは無限大のビジネスモデルでないと作りたくないんですよ、はい、で売上を無限大にするためにはあのやはり物を売らないとダメなんですよね、うん、カットで、あのワンカットで5万円取れる先生がいたとしても1日営業時間が決まってくるので、はい、何人って決まってくるから売り上げが決まってくる、はい、でそれだったらあの面白くないと、はい、だから売り上げが限界のビジネスモデルを作ろうと思えば物を売るしかないんですよね。
あ、
だからその物を売るのにはどうするかということなんですけども、サロンの中で物を買ってください、買ってくださいと言ってると、お客様は押し売りになってしまって店が来なくなる。だから私が考えているのは、そのモニターを使っての、ネット販売なんですよね。お客様に先生が今これが流行ってるよとか、君にはこれが似合うよとか言っていただく、でその情報をいろいろ見せてあげて、で帰り際に君の携帯にこの情報を飛ばしておくから、また見たどうですかとか言って帰らす、
さりげなくアピール、
そうするとお客様は一応信用する先生、指名する先生なんで、信用する先生からこれが似合うとかこれが流行ってると言っていただくと、やっぱりネットで販売購入するときに、その対面取引の背中を押す力になるんですよね、でそれで購買率が上がると。でその購買率が上がるんですけども、誰でも買えるネット販売ではなくて、アカウント方式でどこの誰が買ったというのが分かるようにしておけば、私の本部では誰が買った、どこのお客様が買ったというのが分かりますから、じゃあその方が登録されているサロンの方に、じゃあ今月は先生のところのお客様が、ジャガイモを買いましたよ、シャンプー買いましたよとか、いろんな物販をネットでこれだけ買いました、じゃあそれをじゃあお客様の、買った分の 5% を先生ところのインセンティブですよということで払っていく、それがまあ将来的な転販だと考えてるんですよね。
すごい。
そうすると一応売り上げは無限大の絵が描けるということですよね。
すごい
そういうビジネスモデルをやりたくて今回入ったんですよね。
はい、牧野さんがこの職業に疲れてお仕事をされていて、仕事のやりがいを感じる時というのはどういった時ですか？
やっぱりお客様に喜んでいただける、本当に悩んでる方が、すごく良かったというお礼の電話をいただいたり、最近実際に美容サロンだけではなくて、一般向けにスキンケアとかそういったものを百貨店で販売するんですけども、その時私も立ってはいるんですけども、お客様とやり取りをしながら、最近シミが増えたとか、いろんな相談に乗ったりする時に、一回使っていただいて、また次百貨店でお会いした時に良くなったわとかっていう声を聞くと、やっててよかったとか、それを電話でいただいたりとか、
電話でも
ありますね、
やっぱり百貨店というと女の美容部員さんたちがずらっと立っているイメージがあるんですけども、その中で牧野さん男の人に、立ってるということで
百貨店さんも最初女性っていうのがある程度制限の中ではあるんですけども、私が立ちたいとか、申し入れて、なんとか認めてもらえたので、最近は百貨店で化粧品を売る変なおっさんとリピートの方も増えてきて、
あ、そうなんですね。でも確かに目立ちますよね、なんかあれって、ちょっと立ち寄ろうかなってなるかもしれない。
女のやっぱりお客さんが多いと思うんですけど、そういう年齢層っていうのはどれぐらいの人がいますか？
年齢層は、40代後半から60代ぐらいの方が多いですね。
やっぱりそういう人たちと話す時っていうのは日常会話から入って、
そうですね、もう日常会話から
入って、ちょっと和んで、あ、じゃあこういうのありますけどみたいな感じですか？
日常会話しかできないんで専門的なことはね、お客様の方がよく知ってるんでね。
でもそっちの方がやっぱりお客目線からしても入りやすいと思うし、
直接話感想とか聞けるのがいいところですよね。
そうですね。
それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。大山貴教さんで光です。どうぞ。
続いてですね、その仕事をしていて苦労したことやびっくりしたことなど教えていただきたいんですけども、
あの苦労というか、はい、まあ、たくさんの、まあ、思い違いというか裏切り的なことはよくありましたね。というのはやっぱりもともと証券業界から来たので、その美容業界というのは全くカルチャーが違って、はい、まあ、コンプライアンス上のカルチャーが全く違ってたので、まあ、その辺がこう合う合わないというのは最初かなりありましたね。まあ、今はもうだいぶ、まあ、経験積んできたので、はい、あのそういうことなくなりましたけど、最初は本当にびっくりするようなことがたくさんありました。
なんかその合う合わないっていうのは例えばなんかどういうのが全然違ったなっていうのがあったんですか？
いや、 やっぱり時間とか、はい、待ち合わせの場所とかにも、もうその ルーズっていうのがよくありましたね、
はい、なんかカフェとかでっていうことですか？
カフェの中そうなんですか。もうとにかく私らはもう必ず10分前には必ず行く習慣があったんですけども、はいはい、まあ、その辺が時間的にルーズであったりとか、あ、まあ、いついつまでに、入金してくださいねと、証券なんかの世界だったら入金日っていうのは確実に守らないとダメなんですけども、はい、あのサロンの先生っていうのは、まあまあ、あの全部が全部じゃないんです、はい、ものすごくきっちりされてる方もいるんですけども、ルーツの方がいらっしゃったりとか、まあ、その辺はありましたけども、うん、まあでもその辺もちゃんとあの業界の習慣みたいなものが分かれば、はい、大体あのその問題はなくなりましたけど、最初は戸惑いましたね。困ったけど戸惑ったんですよね。あ、
慣れていったみたいな感じですね、そういうあのちゃんとしていないというか、それちゃんとしているところもあるけれども、ちゃんとしていないところもある、そういう見分け方みたいなのってありますか？見分け方みたいなのって、
まあそれはもう少し話しすればどういうタイプの先生かっていうのが分かりますんで、ね、はい、ね、
そういう人柄とかで見抜いていくっていう、ね、ありがとうございます。
なんかその人によってってことなんですけども、この人結構衝撃的やったなみたいな感じの人とかいましたか？
もうまあ個性のあまりにも強い方がいましたねまあそういう人もばっかりでしたね最初は、ね、あ、まあ、でも最近はあの百貨店、まあ、美容サロン以外に百貨店での販売にも力入れてるんで、まあ、百貨店の場合はあのそういったことは全くなくて、百貨店側の方っていうのはまあ一般サラリーマン、まあ、私らと近い存在の方だったので、はい、まあ、仕事はすごくやりやすいですよね。
話が急に変わってしまうんですけど、なんかおすすめの商品などありますか？
あのおすすめの商品っていうのは、まあ、百貨店でもすごくリピーターが多くて、で、はい、そのために百貨店さんがどんどん私たちを呼んでいただける原因の一つが、はい、あの私たちの商品本当にリピート性が高くて、あ、はい、あの百貨店の売り上げにもつながっているもともとね、あのブルガリアのスキンケアを入れてはいるんですよね、
はいはい、
でそのスキンケアの方もあの昔から使ってるものなんですよ、はい、天然のもの で、うん、でそういったものが今の日本の美容業界には売ってないもので、はい、化学品でごまかしてしまったりとかっていう商品が多いんですけども、まあ、私たちの入れてる商品っていうのはブルガリアから100% オーガニック の、はい、あのオイルを使ったものであったりとか入れてますので、ね、
はい、
それでスキンケアをやっていただくと、はい、見違えるようにあの本当の素肌が出てくるので、それで今すごくあの評判をいただいております。
あ、そうなんですね、はい、肌が綺麗になったり白くなったり。
そうですね、はい、あの化学品でごまかしていないのでその効果は絶大ですね。
ご家族とかも使われてるんですか？
え、もちろん使ってます。
あ、いいねいつまでも綺麗な
今力を入れてるのはスキンケア商品ということですか？
そうですね、スキンケアと、あともともと私たちの出たそのヘアケア、
はい、
まあ、美容サロンなんでヘアケア商品、これはあの日本のサロンの技術で作ってますので、これを特に今力入れてます。で特にあのうちの 商品というのはあの女子プロゴルファーがものすごく支援していただいてまして、
はい、
今35人ほどの女子プロ、はい、特にシニアの選手の方がたくさん使っていただいてます、ね。
そうなんですね。なんかプロゴルファーの人って結構日に焼けたりとか肌が黒かったりするイメージなんですけれども、はい、そういう時に使って効果っていうのはよく聞かれますか？
そうですね、あのやっぱり、ね、あの乾燥されるんで、
はい、
あの肌も髪も、
はい、
ですからうちの化粧水を使っていただいたりしていくと、はい、まあ、あの肌の浸透率が全然違うので、あのしっとり感が出てくるとか、髪の毛はやっぱり彼女たちはそのカラーで、あと紫外線浴びるので、
はい、
ダメージヘアなんですけども、まあ、それは日本 の、 あのサロンの技術で作ったヘアケア商品でかなり良くなっています。で特にあの薄毛で悩まれるシニアの方が多いんですけども、
はい、
あのうちの商品を使っていただいて、あの育毛剤は入れてないんですけども、
はい、
あの髪の毛がしっかりしてくるので、髪の毛が立ってきて、
はい、
ボリューム感が出てくるので、あのシニアの方には特に評価ですよね。ですから百貨店の中でもよく売れるのが、はい、うちのヘアケア商品の方が最近は売れてますね。
そうなんですね、はい、すごい美容に綺麗になるプラス育毛の効果も
ある育毛は育毛剤は入れてないんで、あの本当の髪 の、 あの腰が出て
くるので、あ、健康な、
ね、健康になっていくん
です、ね。あ、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。それでは次のコーナーへ移っていきます。
Let's open the door to the future. Hello, world. Interact.
それってエアン。このコーナーでは美容コンサルティングという職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。はい、何かありますか？
あの百貨店でたまたま、はい、あのお客様として買っていただいた方が、
はいはい、
あのうちの商品をすごく気に入っていただいて、
はい、
まあ、最初はあのハンドクリームを5本買っていただいて、
はい、
でそれちょうどクリスマス前だったんですけども、
はい、
買っていただいて使っていただいたところかなり良かったということで、
は
い、すぐにまたね次15本注文いただいたんですよ、
はい、
でその時にやり取りしてる時に女子プロゴルファーということが分かりまして、
はい、
でそこから話がまたトントンと進みまして、
はい、
まあ、その女子プロゴルファーの竹内由美子さんですけども、
はい、
あのその彼女のサポートを今させていただいております、
は
い。
ああ、そうなんですね。その方っていうのは捕まえとかお聞きしてもよろしいですか？
あの
竹内由美子さん、竹内由美子さん、
はい、
あ、すいません。
今年53歳の女子プロなんですけど、ね、
へ、
先ほどちらっとあの顔拝見させてもらったんですけども、とっても若かったです
肌も白いし
全然違いました ね、
ね。
でその彼女 の、 あのヘアケアとスキンケアはうちが担当します。
あ、そうなんですね、はい、すごい
ファンになっていただいた、
ええ、
うん、
であの彼女が、まあ、うちの商品と出会って、まあ、あの自信ができて、であのドリンクもうちやってるんですけども、
はい、
そのドリンク疲労回復のドリンクなんですけども、
はい、
それを飲むことで体力的にも自信ができたということで、あの去年から海外合宿でかなり自信を深められましたんで、
はい、
今年の9月から、
はい、
あのアメリカのレジェンドツアーという、
はい、
あのシニアの大会があるんですけども、
はい、
それにエントリーされること
です。
すごい
すごいですね。その商品でここ中からも外からも綺麗になって、竹内さんの注目ですね、
はい、で彼女がそのシニアに再度挑戦しようと思ったきっかけになった、
はい、
まあ、ドリンクですね、はい、でこれをあの美容ドリンクとして、
ま
あ、今年の、はい、多分6月の中旬ぐらいにはリリースできるかと思うんですけども、
あ、はい、
あの1万2000本限定で、はい、あの美容ドリンクとして出させていただきます。
へえ、すごい。じゃあどんどんどんどんこれからもこうあれですね、最初もおっしゃっていたようにどんどん伸びしろがあって、新しいところにどんどんどんどん行かれている。
そうですね、 あの百貨店で一般のお客様を使って、はいはい、で反対にあの美容サロンの方には先ほど言ったようなイノベーションを起こしていくということで、
すごい。それを踏まえて、あの今後の夢などは終わりですか？
あの、まあ、今後の夢っていうか、はい、まあ、今あの美容サロンっていう業種名で、
はい、
あのいろいろ皆さん言われるんですけども、はい、まあ、私は本当この5年後ぐらいにはその美容サロンという職業を辞めて、
はい、
あの情報サロンという名前業種名に変えていきたいんですよね。
はい、それは情報というのは、
情報というのは美容師の先生というのは、はい、お客様といろいろコミュニケーションを取りながら、地域のコミュニケーションの取りながら成長したりするので、はい、地域情報をものすごく持ってるんですよね。だからその先生の一番の強みである情報力、
はい、
これを受発信基地っていうのが、まあ、今の美容サロンだと思ってるので、職業名を美容サロンっていう職業名から情報サロンっていう名前に変えたいんですよ。
あのその地域のお客様とより深く話しているから、
そうです、はい、ですから昔 あの学校の通学路までにあった駄菓子屋さんとか、はい、豆腐屋さんとかいろんな業種があったけども、まあ、今はコンビニという形で新しい業態に変わっているように、
はい、
あの美容サロンという言い方を、はい、情報サロンという言い方に今後5年後には変えてしまいたいというのがイメージですね。
あ、なるほど、ありがとうございます。それってエアンのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by EN Project.
最後に学生に向けて何かメッセージをいただけたら嬉しいです。
あの、
はい、美容業界を目指している学生でもいいですし、もう目指してない学生にもこれだけはしといた方がいいよということなどあったらお願いします。
まあ、あのメッセージという大層のものじゃないんですけども、あの、まあ、私がやってたのは、はい、いろんなことを経験したいということで、あの中学生時代からいろんなアルバイト、30種類ぐらいやってたんですけども、はい、まあ、そういう経験が今いろんな目線で物事を見れるようになっているので、はい、まあ、できる限りそのいろんな業種を、はい、まあ、知っていただくとか、はい、まあ、あの自分がやらなくてもそのネットワーク人脈を広めてもらうのが一番あのためになるんじゃないかなと思いますね。その業種だけじゃなくていろんな業種を知るということが一番大事。
就活してる私も言えることかなと思いました。
はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
本日のゲストは株式会社セラの牧野明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
それではさようなら。
さようなら。